こんばんは、林香織です。2012年も、もう3月1日です。それなのに、今年初めての記事ということで、非常に、恥ずかしいんですけれども、どうかお許しください。ちなみに、去年は2月1日が最初出したので 来年は4月1日になっちゃうのかと、そういうふうになっては困りますけれども。で、そうですね。去年がちょっと当然地震なんかもあって、ちょっとお出かけも少なかったりしたわけなんですけれども、今年はその分というか、張り切ってというのでもないんですけれども、ちょっとかなりハイベースでいろんなところに出かけていたりします。あと、そうですね。個人的には、多分そろそろまた移動かなとかいうのもあって、だったら今のうちに、ちょっと無理して休んでおこうというような気持ちもあり、仕事はちゃんとやってるんですけれども、周りに迷惑をかけつつも、無理やりいろんなところに休みを突っ込んで、出かけてるというところですね。で、ちょっと、ここしばらく、喉風邪っぽいので、咳込んだりするかと思いますけれども、ちょっとご了承ください。それと、ちょっとね、火災予防っていうことで、いろいろ、車が走り回ってて、喋ってたりするので、そういう音が聞こえたりもするかもしれませんけども。さて、今回は、昨日2月の29日の話ということでね、お話をしようと思います。で、今年、うるう年ということで、一日多かったわけですけども、そんな中、久しぶりに、日帰りで東京に行ってきました。で、出発前まではかなり天気良かったんですね。で、熊本はこんな風に晴れてるんですけれども、羽田に着いたら思いっきり雪でした。でも、雲がものすごく低くて、もう着陸寸前まで地上が見えないという、そういう状態でしたね。よくこれで着陸できるなという、そんな感じだったりもしましたけれども、それでもなんとか着陸しました。とは言っても、実はその前に熊本を出発した飛行機が機材不良で遅れてしまって1時間ぐらい遅れちゃったという、そんなところもありますけども。そして、到着して電車もなんか遅れ気味、そんな状態でしたね。で、最初に、向かったのが国立新聞美術館、東京の六本木と、乃木坂の間といったらいいでしょうか。昔、東京大学の物性研究所なんかがあったところで、これ以前にも何回か記事にしてますけれども、そこで今年もまた文化庁のメディア芸術祭というのが行われるということで、行ったわけなんですね。とは言っても、先ほどお話しましたように、1時間遅れてきたので、もう実はほとんど見る時間がなくて、10分ぐらいしかなかったですね。だから、見たというよりは、この展示室の中を急いで歩いて 通っていったと、もうそれに近い状態で、ほとんどここについては、もう何も書けないような、何もお話しできないような状態だったりします。中はいろいろ写真とか撮ってもよかったんですけどね。で、もうその状態でほとんどお昼になってしまい、続いて向かったのが、その下の写真ですね。財務省ですね。ここも何回かお話のネタにしてますけれども、こちらも雪が舞っております。で、知人が、ここではないんですけども、別の建物で働いてますので、中の方をちょっと、建物探訪、渡辺篤じゃないですけども、そんな感じで、歩いてきています。で、昔、この中、AMPM がコンビニあって、レシートも載せましたけども、そこはファミマに変わってて、こんな感じで、前にもちょっと綺麗になった気がしますね。で、右側の写真にちょっと入り口のお店の名前が、ところを写真撮ってますけども、すごいのは、この手の建物、大体職員向けの店舗なので、24時間営業じゃないところが多いわけですけれども、ここはなんと24時間営業、しかも年中無休という、普通のコンビニと全く一緒なんですね。いかに財務省が仕事をそんだけしなきゃいけないところかという証拠でもあるのかもしれません。ちなみに同じフロアにはたくさん仮眠室があって、いくつあるんだっていうぐらいね、 しかも全部、まあ、個室、まあ、個室といっても本当に1人が寝れるぐらいのちっちゃなスペースなんですけども、そういうのがいっぱい入った部屋が、さらにそれが、7つか8つぐらいあるんじゃなかったかな、うん、見た感じたくさんありましたね。すごいとこです。それから、これも前にもちょっと記事にしましたけども、中の郵便局ですね、これは3月でなくなるということでした。なので、実はここでちょっと新しく通帳を作ったりもしましたけれども、まあね、なかなかここ来たいという人が多い場所なんですけれどもね、残念ですね。というか、一般客が入れないから、まあ、なくなっちゃうのかもしれません。そして、最後、ここの建物の中で、お昼ご飯を食べました。ちょうど郵便局の通路の向かいに、このテゾニーナっていうレストランがあって、ここ昔食べたことあるんですけれども、ちなみに、この日食べたのは真ん中、この写真、右側の写真の真ん中のメニューですね。ここまでは、まあ、その知人と一緒にいまして、で、ご飯を食べた後はまたそこで別れました。で、霞が関を出た後、今度は、板橋区のこれ常盤台というところに向かいまして、で、今回、この日3つ目の訪問場所ですね。実はこの日のメインがここなんですけども、もう今日本で一番有名な社員食堂の会社ということで、はい、タニタというヘルスメーターの会社ですね、そこの本社に行ってきました。で、実はこの中にタニタ博物館という名前の、まあ、博物館というよりは規模的に言うと展示室なんですけれども、まあ、過去の製品をいろいろと、まあ、並べた場所があるということでね、まあ、ホームページに案内が載ってたので、まあ、見に行ってきました。で、ここが実は毎週水曜日しかオープンしてないということで、それで、実はその週の真ん中に日帰りで東京に行ったという理由は実はここにあったりします。で、やっぱりいろんな方からね、聞かれるのでしょう、ここの社員食堂で食べられるのかと言われるからなんでしょうけれども、これホームページにも案内出てるんですけども、この中での食堂、まあ、あるんでしょうけど、普通の人が食べることは残念ながらできないということになっています。まあ、その代わりに丸の内にお店ができたので、そちらをどうぞという、そんな案内もありますね。で、中の方はというと、まあ、いろんな過去の製品なんかが展示してあるわけなんですけども、まあ、その中にはヘルスメーター、その1000万台とか2000万台とかいう、そういう、まあ、記念モデル、まあ、金色に塗られたものとかがあったり、それから、まあ、普通の、ヘルスメーターなんかも当然いろいろ並んでるんですけど、輸出モデルとかね、ガラスのヘルスメーターなんか、そんなすごいものもあったりします。で、そんな中で、面白いと思ったのは、ヘルスメーター以外にもタニタはこんなものを作っていたということで、まあ、今はもうやってないんですけれども、オーブントースターとか電気ポットなんかも作っていた。しかも昔は、まあ、下請けだったんだけれども、後にタニタブランドでも出すようになったとかね、そんな話もあったり、それからガスコンロとかね、そんなものも作ってということで、カタログもありました。それから、あと変わったところでは、まあ、体の中の脂肪はこんな風になってますというね、かなりシュールな実物大の、というか、その実物と同じような見た目で、しかも 1kg はこれぐらいあるんですよ、なんていうね、ちょっとブヨブヨして気持ち悪かったんですけど、そんな変わった展示品なんかもあったということで、まあ、こちらを、そうですね、まあ、説明付きで、中をずっと見て歩きました。はい。で、ここそうですね、まあ、4時過ぎぐらいに出て、最後に、行ったのが、東京スカイツリーですね。実はこの日が工事が完成して、東武鉄道に引き渡しの日だったということなんですけども、実はそれ知りませんでした。ただそうは言ってもたまたま偶然なんですけども、そんな日に、この東京スカイツリーを訪れて、写真を撮りました。で、まあ、雲が低く立ち込める中、展望室のところは雲に隠れてる状態ですね。というところで、この日の駆け足の東京を巡り、まあ、1時間、 残念ながら潰れてしまいましたけれども、そんな感じで、今年のうるう年は、東京を見に行ったというお話でした。で、あとそうですね、実はこの他にもね、いろいろ仙台にも行ったり、来月というか、あ、今月ですね、他にも行くところありまして、またいろいろお出かけ話とかできるといいなというふうに思っています。それでは今回はこれでおしまいにします。早瀬かおるでした。